主の救いの中で含まれている人々のために生きることです。すなわち神の愛の対象である失われた魂の救いのために燃えている愛が要求されています。そして最後の第5番目は憎みなさいと書かれています。忌み嫌うとは、妥協のない態度で生きることです。聖なる憎しみがここで要求されているのではないかと思います。この5つの点についてちょっとだけご一緒に考えたいと思うんですね。まず第1番目は気づき上げなさいとあります。一節ですね。あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げなさいとあります。まあ霊的な成長が要求されています。まあ目的のない人生は許されていません。どのようにして自分自身を築き上げるべきなのかと言いますと、ペテロ第2の手紙の3章18節に次のように書かれています。425ページになりますが、少し前になりますけど、425ページです。ペテロ第2の手紙の3章18節です。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。自分の力と知恵に頼って成長しなさいと書いていません。主の恵みによって成長することが要求されています。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように、アーメンと。まあ、聖書は何度も何度も信仰に導き、体者に対して体が成長すべきことを要求します。霊的に未熟な状態にとどまってはなりません。霊的に前進しなさいと新約聖書の手紙を書いた人たちはみんな心を一つにして進めたのです。イエス様をさらによりよく知ることができるよ。まあ、救われた人の特徴とは立派になったことでもないし、知識を得たことでもありませんけど、イエス様をよりよく知りたい、この気持ちこそが、まあ、救われた証拠ではないかと思うんです。初代教会の人々はこの切なる願いを持っていたのです。私たちはイエス様をよりよく知りたい、イエス様とのもっと親しい交わりを持ちたいと。信ずる者が霊的に成長しないで未熟な状態にとどまるならば、それは本当に悲劇的なことです。こういう霊的な片場は主なる神の働きに対する大きな妨げです。だからこそユダはここで最も清い信仰のゆえに自分自身を築き上げなさいと書いたのであります。もちろんここで、まあ、ゆっくりと築き上げることが大切であることも指摘されているのではないか。ちょうど建物の場合においても、まあ、一つ一つの、まあ、板ですか石ですか積み上げていくことによって最後に建物全体が完成するのです。ちょうど同じように我々もイエス様をよりよく知り、さらに一層主に似たものとなることによって成長すべきです。自分自身を築きなさいと命令されています。コリント第1の手紙の中で、まあ、健全でない救われた人々について書かれています。コリントにいる信者たちは確かにしっかりとした基礎を持っていました。 けども基礎しか持っていなかったのです。基礎がどれほど大切であっても、その基礎だけでは生きていけません。多くの人は一回だけ立てて、それ以上は先に進みません。けどもその上に屋根がなかったならば、雨風から守ることができないのは当然のことです。そのような中途半端な建築はもちろんみんなの笑いものになります。中途半端なクリスト者も神の皆が崇められるところにはなり得ません。このコリント第一の手紙三章の一節に次のように書かれています。292ページです。兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しましたとあります。彼らは確かに主の救いに預かったものだったのです。死後の罪は許されている、国籍は手にあるという確信を持っていたのですけれども、彼らは、成長しなかったのです。幼子、赤ちゃんのようなものだったのです。最も強い信仰の上に自分自身を築き上げなさいと主は命令しておられるのです。しかし信仰の基礎は、神の御言葉だけです。どのようにすれば私たちは自分自身の築き上げ霊的に前進することができるなのでありましょうか。御言葉によってのみです。主は御言葉を通して我々に語りかけることができ、その御言葉に私たちが従うとき、霊的な成長は速やかに行われます。多くの人々は確かに聖書を読みますけども、主に従おうという切なる願いがなければ、いくら聖書を読んでも何にもなりません。なぜならば主は御言葉を通して語ろうとしないからです。御心を行おうと思う者は知るようになると主は約束してくださったのです。イエス様をよりよく知りたいという上かばきを持って御言葉を読むと、御言葉は生きたものとなります。あなたの紹介、あなたの考え、あなたの行為の土台が神の御言葉であるならば、あなたはイエス様をよりよく知ることができるのです。あなたの結婚生活、あなたの仕事、すべては主なる神の御言葉の上に築き上げられるべきものです。そうすればあなたは主にあって、そしてまた主の強さの力によって強くなります。そうすればあなたは主に愛されている幸せを知るようになります。霊的に成長するという目標を持っていきましょう。それこそ我々の切なる願い、また祈りでなければなりません。我々は信ずる者として、もう一度初めから人生をやり直すことができるならば、すべてのことをこれまでとは違ったやり方で行うことができるでしょう。疑いもなく我々は皆より一層主の御言葉と主の約束に頼ることでしょう。毎朝静かな時を持つこと、すなわち飢え渇きを持って御言葉を読むこと、祈ることは霊的な成長のためにどうしても必要です。このような静かな時を持たないで、なんとかなるじゃないかと思えば、知らないうちに目標になり容易に 分け道を行ってしまいます。だから毎朝主の御言葉を読み、御言葉を通して主に語っていただく時を持ちましょう。愛されている幸福について語ると、それは朝の静かな時と関連しています。主によって愛されたいと思うならば、御言葉の方向によって豊かなる恵みを受け取る必要があります。それからユダ書に戻りまして、同じく日節に2番目の命令について書かれています。すなわち祈りなさい、聖霊によって祈りなさいと書かれています。祈りとは意識的に主により頼んで生きることです。すべてを支配したもう方と結びついていることが要求されています。もちろん祈りには2種類の祈りがあるでしょう。1種類の祈りとは自分の願望を言い表す祈りです。だいたい一時的な問題解決してもらいたい、だから人は祈ります。ああしてもらいたい、こうしてもらいたい。けどもいつも覚えるべきことは、主は我々の欲しいものを与えようとしないということです。どうしても必要なことだけ与えてくださるのです。人間にとって必要なのは不幸、一度不幸になることです。不幸を知らない人は本当に気の毒です。なぜならば本気になって主に頼ろうとしないからです。祈ってもそれ形式的な義務的なことにすぎません。真心から祈る人は不幸になっている人です。だからダビデは経験として、不幸な人はあなたに身を委ねますと書いたのです。もう一種類の祈りとは、自分の願望を言い表す祈りではなく、聖霊の願望を言い表す祈りです。ヤコブ書の中で、あなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。義人の祈りは働くと大きな力があるとあります。5章の16節です。すなわち御霊による信ずる者の祈りは奇跡をもたらすものです。目に見える現実を見ると確かに不可能のように見えるかもしれないけど、祈ると変わります。主は奇跡を成しているくださるからです。まことの祈りとは、人間の考えていることの言い表しではありません。まことの祈りとは聖霊によって与えられた祈りです。そのような祈りは従って神の御座から来て、再び神の御座に戻る 100% 答えられる祈りです。ですから完全に叶えられる祈りとは、やっぱり御霊によって与えられる祈りです。ですからここで御霊によって祈りなさいと命令されています。聖霊によって祈るキリスト者とは、すべてを支配したも主と結びついているのです。すなわち自分の惨めさを、無力さを感じながら主により頼むものの祈りです。ですから聖霊によって祈るものは、意識的に主にだけより頼もうとします。信ずる者にとってはこれほど価値のある大切なものは他にはないでしょう。いかなる犠牲を払っても、引き上げられた主との日々の交わりが我々の人生の特徴とならなければなりません。主ご自身との交わりほど大切なものはないからです。光の中を歩む者は 主との交わりを喜んで喜ぶことができるのです。また愛されている事実を味わう知るようになります。だから祈りつつ絶えず主により頼みましょう。たとえ私たちがどこにいようと何が我々を動かそうとも、私たちは常に主の身元に行くことができる。絶えず主により頼みましょう。たとえ私たちがどこにいようと何が我々を動かそうとも、私たちは常に主の身元に行くことができる。主のところで私たちは重荷を下ろすことができる。なぜならば主は我々のために心配して配慮をしていてくださるからです。祈りつつ主により頼むことこそが聖霊によって可能です。ロマ書8章の中でよく知られている箇所ですけれども、祈りについて考えるとどうしても考えるべき箇所ではないかと思うんです。276ページになります。ローマ人への手紙の第8章の26節と27節をお読みいたします。